今日恵みをいただく御言葉は民数記の14章24節です。民数記14章24節。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝も我らはあなたに期待を寄せてここに集いました。この一日の始まりの時、あなたに捧げ、そしてあなたの御声に聞き従いたいと願い求めてきた一人一人に豊かな恵みと祝福を注いでくださいますように。そしてこの語るしもべの唇を清めてください。一人一人のその心の期待にあなたが存分に答えてくださり、あなたがこのしもべの唇に言葉を備え、また聞く耳の一つ一つあなたが通りよくし、心を清め、あなたの天からの命御言葉をそのものをいただき尽くさせてくださいますように。どうかこの朝、あなたの栄光を豊かに私たちが垣間見て、そしてあなたの栄光のうちに期待して歩んでいくことができますように助けてください。これからのすべてをイエス様、あなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。皆さんはイエス様に期待を寄せているでしょうか。イエス様に何を求めているでしょうか。イエス様は今皆さんが何を一番してほしいか、その何をしてほしいか、何が起こってほしいか、それをイエス様に対して期待しているかどうか、それがとても大事です。ただですね、期待を思い描いているだけ、あるいは期待もしない、ただぼんやりと漫然と日を送っている、これは主に喜ばれないことです。主に期待しないことは罪です。今日の箇所のところね、民数記の14章は特にもう本当に主に期待する人は喜ばれ、主に期待しない人は、それも期待しないことをずっと続けるものは、荒野で滅んでいってしまうという、そういう箇所です。この14章の20節からの24節、23節のところは、カレブではない他のイスラエルの人たち、主に期待しないで、むしろ、主に対して、何度も何度も主の栄光を見ながらにして、それでもなお、主にではなく目に見えるもの、あるいは過去、肉の欲の中において、それを気持ちよかった出来事を思い起こして、昔は良かった昔に帰ろう、信仰を活用しないで、昔の肉欲を思い描いて帰ろうとした者たちに対する、その身の刈り取りがの、ことが示されております。この14章の20節から、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。それでただしがあるんですね。24節に、ただし私のしもべカレブは、主はカレブを私のしもべと 評価しております。私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。アメン。主に従い通す、主に期待を持つ人々は、ね、このカレブと同じように、彼自身も彼の子孫もその主の良き土地を所有することができるんです。冒頭でお見せしましたのは、ね、ヨシア記の方でしたけれども、でそこにおいてカレブ85歳の時のその、発言なんですが、私はあの時、他の10人の石膏たちと一緒にあの地を偵察してきた。でそしてそこを見て、私が心の内で、ね、思い描いたまんまをそのまま報告したけれども、他の10人は、全く違った心を持って報告してしまった。そういうふうに言っております。主が私たちに見せてくれたあの良い土地、それをずっと、このカレブは、ね、85歳になるその時までずっと思い描いて、それを握りしめて、あの土地を必ず所有できる、あの土地はとても素晴らしい土地だった。彼はずっと仰ぎ見続けてきたんです。御言葉の中に皆さんが相続するべき良き土地が示されております。啓示録、黙示録の方には天の御国の本当に素晴らしい様が示されております。またこの地上においても、主に期待して歩む者にはどんなに素晴らしいことが約束されているか、それが書いてありますし、また、ね、今までどんなに素晴らしいことをしてくださったかも書いてあります。主は私たちのあらゆる罪、咎を許し、ね、汚れを清めてくださった。主は私たちを死から命へと移してくださった。主はこんなにも良くしてくださった。ここにおいて主は、このカレブ以外の人たちに対しては、あなた方はエジプトとまたこの荒野で私の栄光を見た、私が行った印を見た、ね、エジプトにおいては10の災害を、ね、神のために敵対するエジプトに対して下された。しかもこの荒野の中においては、荒れ地の中から水を湧き出させてくださった。また、ね、マナを降らせてくださった。敵を、ね、蹴散らしてくださった。こんなにも大きな印を何度も見ながら、ね、でも荒野のこの行軍をしている民は、ね、10度も主を試みた。主の声に聞き従わなかった。主は皆さんに本当に日ごと素晴らしいことをしておられます。本当にこんな天性においては、もう日ごと主に求める、主に期待する人たちが本当に多くの恵みを受けております。これは何も天性に限ったことではありません。イエス様に信頼して歩んでいく人には、日ごと夜ごと朝ごとに主の素晴らしい恵みを与えてくださるんですけども、でもそれを私たちは本当に感謝するべきです。カレブは感謝しておりました。カレブはですね、石膏として、ね、40歳の時、これからイスラエルの民が占領して行くべきところへと、ね、下っていきましたけれども、でそれで、ね、12人の合計石膏部隊だったんですけども、その石膏たちの報告が、この前の章の13章の27節からのところに書いてあるんですね。民数記13章の27節から、彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。そこの果物、どんなものか、この24節を見ると、ブドウの房、そこの果物、ブドウの房、それをですね、切って、23節ですね、それを2人で棒で担いだ。大の大人が1房のブドウを2人で、ね、担ぐ もうどれほど実りが豊かなんでしょうね。収穫感謝祭の時にね、ブドウを、買ってくるんですけども、ね、ブドウの一房、ね、とても良いブドウのさ、もうこんなたわわに一房にすごいいっぱいになってましたね。それが、ね、大人二人がかりで担ぐほどの、ね、ブドウ、それがこの良い土地になっていた。ね、誠にこの石膏部隊、そこは誠に乳と蜜が流れています。ね、報告するぐらい、肥沃な良い土地だったんですね。でも、ね、28節。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。ここまでがですね、この石膏部隊の客観的な報告ですね。これがあります。ここにはこれがあります。良い土地です。しかし敵は強いです。このような報告ですね。で、それに対する評価は、まだここの時点ではないんですけども、で、30節にカルブの評価があります。カルブはこの、これからのことについてどう考えているか。30節。その時、カルブがモーセの前で民を沈めて行った。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから。アメン。カルブの評価、それは必ずできる。登って行ってそこを占領することは必ずできるという評価でした。ね、敵は強い、ね、城壁が高い、ね。それは確かにそうでしょうけれども、必ずそこを占領することはできる。これがカルブの評価です。でも、ね、他の10人の評価、それは31節からのところです。しかし、彼と一緒に登っていた者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。ね、攻め登れない。というのが彼らの評価です。その理由、それは、あの民は私たちより強いから。ということです。ね、なんでカレブの評価は、我々は必ずできる。でも他の10人はできない。なんでしょうか。ここに本当に面白いところを見ることができます。確かに彼らはイスラエルの民より強いです。カレブも重々承知しております。けれども、ね、強いけれども我々は必ず攻め上って占領できる。なんでしょうね。この31節。10人の評価、それは攻め上れない。その理由が、あの民は私たちより強いからということでした。あたかも、ね、主がいないかのような評価での仕方ですね、この10人。カレブは、ね、必ず攻め上ることができる。なんで、ね、自分たちよりも強いものがそこをガードしているのに、攻め上れて占領することができるのか。それ、私たちと共におられる主がついてるから、それがカレブの評価です。あのエジプトはイスラエルの民より強かったか弱かったか、430年もの間、イスラエルを奴隷にこき使った。当然エジプトの方が強いんです。けれども、その強いエジプトを10の災害で打ち滅ぼして、そしてそこからに導き上られて、この荒野でも本当に素晴らしいし、奇跡によって自分たちを養ってくれた。当然この主がついているんだったら、あのね、アナク人とか、あるいはこのアマレクとか、ね、そういった者たちが守っているその土地であったとしても、あの者たちよりも、ね、強い我らの神主が必ず私たちと共に行って蹴散らしてくださる。そしてあの良き土地、ね、もうブドウの一房が大人二人がかりで、ね、ブドウでさえもそんなに素晴らしい祝福に満ちている。その土地、ぜひ攻め上りましょう。必ずそれができる、ね、彼は主に期待したんですね。主に期待した。でも他の10人は主に期待するどころか主を無視して、ね、あの者たちは私たちよりも強い、ね、 なんか自分の力で、勝ち取ろう、ね、自分の力で攻め上ろうとしているかのような、主を全くもって無視しているような、そういう主に対する失礼が、ね、この10人の報告の中に見て取れます。で、しかもそればかりでないんですね。自分の意見を言いふらすんです。自分のその、主に期待しないで、泣き言を言いふらすんですね。この32節から。彼らは、探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして、ね、言った。悪く言いふらしたんです。主が行きなさいと、良き土地だよという土地を悪く言いふらすんですね。信仰者がこれから歩むべき道、それは祝福の道ですけれども、その、あたかも神がいないかのように、そして、ね、あたかも信仰に頼って生きる生き方が、なんか綺麗事のように、逆にそんな、ね、信仰に頼っていくことを、机上の空論のように悪く言いふらすこと、これは本当に罪です。他の人たちをも、ね、信仰をつまずかせる、これとても良くないことです。実際この10人、悪く言いふらした、者たちは、この後すぐに主に打たれて死んでしまうんです。カレブはその後もずっと生き流れたのに、でも他の10人、彼らは悪く言いふらしたゆえに、ね、どんなふうに悪く言いふらしたか、ね、彼らは悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフイミル人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ね、皆さん、信じた通りになってしまうんです。あなたが信じた通りになれとイエス様はおっしゃいました。この者たちはどういうふうに信じていたか。その土地は、その住民を食い尽くす地だと。ね、そしてさらに、ね、フィルム人を見た。背の高いアナク人。そして、自分たちがイナゴのように見えた。ね、あの者たち見れば、から比べれば、自分たちはイナゴのようだ。そして彼らにもそう見えただろう。ね、そう信じた通りになってしまうんです。食い尽くす地に、ね、行こうと、ね、彼ら結局この10人は食い尽くされてしまったんです。恐れに、恐怖に、また脳内のネフィルム人に、ネフィルム人なんてものはいないんです。もうネフィルムは発酵ノアの時代に滅んだはずです。けれども彼らの頭の中に、ね、脳内にしか、ね、いないネフィルム人、その頭の中の実体のない恐れ恐怖に彼ら飲み込まれてしまったんです。皆さん、ね、実体のない恐れ恐怖、脳、その人自身の脳内にしか住んでいない、ね、実体のないものによって食われてしまうということ、これはあります。なぜなら皆さん、信じた通りになるからです。皆さん、何を信じるかにぜひ気をつけてください。イエス・キリスト、この健全なる御言葉なるお方、このお方は、私たちの目には見えません。けれども、実体はあるんです。真理なるお方は、ね、現実よりも強いものです。なぜなら、信じた通りになる。ね、今、現実、この現実世界においては、まだ物事がなっていない。けれども、天国は必ずあるんです。真理の御言葉にそう書いてあるからです。そして、やがて、ね、現実は真理に飲み込まれていくんです。私たちは目に見えるものによってではなく、見えない、ね、御言葉に信頼を置いていくんです。そして皆さんが信じた通りになるんです。カレブはまさに信じた通りになりました。ね、カレブは、この良き土地をどういうふうに評価したか。この14章のところに、ヨシアとカレブの評価、また、その他10人の評価、その2つを聞いたイスラエルの民が、どっちを取ったか、14章1節見ると分かります。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。とてもなんか、希望を持って信頼した人の態度ではないですね。大声で叫び、泣き明かした。要するに、その他10人の評価を、 この民は取得してしまったわけですね。取ってしまったんです。2節、イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ、ね、彼らこの言葉信じた通りになってしまうんですね。言葉で発した通りに、ね、エジプトで死んでいればよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだという、その言葉通りに彼らになってしまうんです。残念ながら、ね、皆さん唇から発する言葉、そして信じる内容、ね、その信仰の宛先、また信仰のその元、それに気をつけてください。何を信じて何を唇から発するか、それによって人生、また永遠も左右されてしまうからです。この荒野の民、ね、大勢は、ね、この荒野で死んだ方がマシだとその口で言ってしまった。不信仰告白したら死です。その借り取りは死になってしまうんです。3節、なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか、私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。彼ら、私たちの祭司はさらわれてしまう、その言ってしまいました。彼、その通りになるんです。この祭司たちは妻も子供も約束の地へと主にさらわれてしまったんです。でも彼らはどこに行くか、滅びです。荒野にとどまって、荒野に骨をうずめて屍を荒野で晒す。しかしこの彼の妻と子供たちは主にさらわれて、命の地、祝福の良き地へと主にさらわれてしまったんです。皆さん、ね、不信仰告白は十分気をつけてくださいね。信仰告白をするべきです。皆さんは、ね、不信仰告白をしたら、その他の人々は、皆さんは、ね、どっちに取るか気をつけてください。不信仰告白した者たちは、ね、祭司がさらわれてしまう、また、ね、荒野で死んでしまう、ね、でも皆さん、信仰告白をする皆さんは命の血を受け継いでいくことができるんです。何を信じるか、それに十分気をつけるべきです。カレブはどう、ヨシアとカレブはどう報告したか、ね、6節に以降に書いてあります。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは、自分たちの着物を引き裂いてイスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探ってきた地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。アーメン、ね、これが信仰告白です。そして彼らの信仰通りになり、ね、ヨシアは、ね、このイスラエルの民を指導する指導者として、見事このイスラエルの民を乳と蜜の流れる地へと導き入れました。カレブは彼の信仰告白通りに、この良き地、ね、あの産地、あのアナク人が住んでいる、ね、イスラエルの民が最も恐れてネフェリム人だとか言った、あのネフェリム人と称したアナク人たちを攻め落として、その者たちが住んでいるあの、ね、ヘブロンの地、アブラハムが住んだ地、その土地を占領し所有し、そして、ね、このカレブの子孫たちにその土地を見事引き継がせました。信仰告白通りです。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。素晴らしく良い地だった。彼は彼の心に思った通りに報告したんです。あの素晴らしく良い地、そこを自分が、そして自分の可愛い息子娘たちがそこを所有できるんだ、期待したんです。 皆さん、期待しないことは罪です。彼は期待しました。そして信じた通りになりました。なぜこの土地を所有することができるのか。もう敵が強い、アナク人、とても巨人な、城壁も高い、なんで所有できるか。主が私たちと共におられるのだと、告白してますね、9節で。まさしく主に期待しております。彼らを恐れてはならない。主が私たちと共におられるのだ。期待するべきです。主は皆さんに良いことをしてくださる。皆さんの敵を蹴散らしてくださる。皆さんの、内に潜むネフィルム人、皆さんの脳内に潜んで皆さんをですね、恐れさせ、そして不信仰告白をさせる脳内ネフィルム人をも主は蹴散らしてくださるお方だと期待するべきです。そして皆さんを良き土地へと、もっと広い土地、そこへと導いてくださることを期待するべきです。実説を見ますと、この14章の10節、本当に、心しなれてしまうようなことが書かれてあります。しかし全回収は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。モーセ、アロン、それからこのヨシアとカレブ、彼らを全回収は石で撃ち殺そうと言い出したんです。もうここまで不信仰告白をして、そして石を取って 実際に不信仰を実行に移そうと したその時、主の栄光が会見の天幕から全て、イスラエル人に現れたと書いてあります。主は不信仰告白をする者たちの石投げから信仰者たちを守ってくださるんです。そして主は、どちらを、取るか、イスラエルの民60万おります。そしてその、60万というのは成人男性ですけれども、しかしその、成人男性60万はアラノの40年の旅路の中で滅んでしまいました。皆さん、民主主義は多数決で決まりますね。選挙は多数決ですけれども、神様の目から見れば4人と60万、信仰のある4人と信仰のない60万、むしろ不信仰告白をして、そして主に期待しない、その60万、どちらを取られるか。多数決の原理では60万は勝つでしょうね。4人対60万、もう圧倒的多数ですけれども、でも、主の評価は、信仰者4人の方を取るんです。たとえ40万が、荒野で滅んでも、なんで荒野で滅ぶか、主に期待しないからです。60万もの人々を、本当に残念なことに、不信仰告白をして、そして主に期待しないで、むしろ、信仰者たちを石投げしようとするようなもの、それは相手がたとえ60万であったとしても、信仰者の4人の側を主は守り、そしてその不信仰していく者たちに対しては、主はその60万の方を滅ぼされてしまうんです。厳粛なことです。主に対して期待しない。主はひどい。主は、私たちをこんなできないことをさせるのか。いやいや、主はできるんです。私たちは主に期待するべきです。カレブとヨシア、彼らは思ったままを報告しました。私たちには主が導いてくだされ、主の守りがある。私たちにはできる。もう一度この14章の20節からのところ、読みますけれども、主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。これモーセが取りなしたからです。20節。しかし私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることができない、主の栄光が全地に満ちている以上、そして主が生きておられる以上、このように十度も ね、まあ、幾度もとも訳せます。何度も何度も、ね、主を試みて、ね、奇跡、印を見た。じゃあ、ね、ああ、それは素晴らしい。すごい奇跡を見た。で、私の食料はどうなる、ね、で、それで、あの穴くじはどうするの、ね、そんな、ね、主がおられて、主がこんなにも素晴らしいことをしておられることを、ね、見ておきながら、そういうふうに不信仰告白をする人たちは、ね、見ることはできないんです。あの、約束の土に入ることはできないんです。約束の地、私たちには、ね、本当に、天国のみならず、この地上においても、主の素晴らしい約束が示されております。入っていくべきです。もう一度この24節。ただし、私のしもべカレブは、他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫は、その地を所有するようになる。アーメン。主はね、私のしもべカレブとカレブを評価しました。主に聞き従う人、それを主は、ね、私のしもべと、そういうふうに評価してくださいます。主はダビデも、ね、私のしもべダビデと何度も評価してくださいました。主に期待し、主に従う心を持っていたからです。皆さんは主からこのような評価を、ね、受けたいですね。私のしもべと、ね、主がおっしゃってくださる。本当にそれはとても栄誉なことです。それは信仰を持って主に従う人に対して主はそのように言ってくださいます。そして彼は実際にその土地を所有するんです。そして見事その敵を、ね、85歳であるのに、ね、戦いとまた日常の出入りに耐えることができて、ね、それはできるんです。このヨシア記の方に、ヨシア記の14章にそのことが書いてありますね。ヨシア記の14章の10節のところに、ね、もう今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかも、モーセが私を使わした日のように、今も壮健です。今の、私の今の力は、あの時の力と同様、戦争にも、また日常の出入りにも耐えるのです。アメン。ね、本当に85歳になっても、戦争にも耐えることができる。日常の出入りにも耐えることができる。主に従った人は、このように、ね、健康で、壮健で、そして、ね、勇ましいんです。85歳になっても、まだあの産地を私にください。そういうふうに願うんですね。この12節。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は、彼らを追い払うことができましょう。アーメン。全く45年前と変わらない言葉ですね。主が私と共におれば、いてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができる。45年前の告白と全く同じ。ずっと同じ言葉を握りしめ続けている。これが、ね、双剣であり、もう戦いにも日常の出入りも、耐えることができる85歳のコツです。皆さん、ね、健康食品とか、ね、健康体操とかそういったことで85歳になっても壮健であることを目指すのもそれはいいですけど、一番、ね、効果があるのはそれは信仰を握りしめ続けることなんです。ね、皆さん信仰を握りしめ続けて壮健な、ね、85歳を目指しましょう。それで、ね、13節、ヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。で、それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中で最も偉大な人物であった。 そしてその地に戦争は止んだ。アーメン。以前のそのアナク人の最も偉大な人物の名前、キルヤテアルバという名前がその土地の名前でしたけれども、でも彼はその、ね、アルバを、攻め落としたんですね。アルバをやっつけて、もうその名前はアルバではない、ヘブロンだって、そのように信仰者、ね、彼らの先祖アブラハムのその土地ヘブロンを見事奪還したんです。皆さんも奪還しましょう。今中国の、ね、昨日、今朝5時 に飛行機が、ね、アライブ、デパートしたんですね。今飛行機の中ですね、中国の家族、これから彼らはその土地に入るでしょう。そして今その先人としてお父さんがその土地に入って、この信仰の戦いもうずっと握りしめて、あの土地は奪還してやるぞって、ね、もうずっと握りしめていきましたね。きっと彼は奪還するでしょう。皆さんも祈りに覚えてください。そして本当に私たちもこのカレブに習い、また、ね、かのお父さんに習って、本当に御言葉を握りしめ続けて、見事その土地、父と蜜の流れる良き地を奪還し、皆さん自身がそこを所有し、皆さんの息子娘たちが所有して、どんどんその土地において増え広がっていく、その幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に希望を持ってあなたの御言葉に信頼し、より頼みます。私たちはただあなたに期待して歩みます。期待しないことは誠に罪です。そしてその身に滅びを招いてしまいます。私たちはいつでもあなたの御言葉に従って歩み、そしていつでも健康で長生きして、死死孫孫へと本当にその祝福を受け継がせていくことができますように、どうか一人一人このカレブに習う信仰者として歩ませてください。我ら一同ともども主よ、この天聖一同、またこの天聖に共にインターネットを通して預かっている一同一人一人において、どうかその行く先々が勝利であり、また祝福に満ち溢れ、父と蜜が流れる土地でありますように、どうか我ら一同あなたの導きに従って歩ませてください。
アメン。
今日いただきましたこの祝福の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにも今日信仰に立って歩むことができる、そして信仰によって主の皆を褒めたたえることができる、そのヨシアとカレブのこのペアをあなたは組ませてください。私たちの一生の間、本当に私たち自身が時にはカレブとなり、時にはヨシアとなって、主の御心にかなった前進を続けていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。信仰は信じたものとともに働き、そしてその実態を生み出してくださいます。主よ、あなたは人がどれだけ千千万万いるとしても、その信仰によって歩む、その人と共に歩む主です。主よ、あなたは信仰と不信仰を、それを全部あなたは右と左に分けて、そして信仰ある者の信仰を主ご自身が保証書となってそれを保証してくださるお方であり、不信仰を発してしまった人々のその言葉の値を、またそれをしっかりと見出す、彼らに実体化することも主がなさる技であることを私たちは知っています。私たちの歩みの中、この一生が主イエスキリストの名と実証と命と栄光によって聖書に記されている真実に満ちたその言葉を信じて守り行うことにより、主よ、私たちが滅びゆく不信仰のものに数えられることなく、信仰によって幸いと祝福を得る、そのあなたにあって数えられる幸いな聖なる民として生きることができますように、私たちを助けてください。私たちに主よ、日頃のすごやかさ、それを自分のその健康のために 気を使えるということに根源を置くことなく、あなたの御言葉を信じて、その真実のなることのために手足を差し出すことによって、カレブのように日頃の手入れに本当に健やかであり、まだ カレブのように戦いに長けたその85歳となることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。信仰によって信仰告白をしたヨシュアとカレブは、主イエスキリストの宮と父所と命と栄光によってその栄えある地に入りました。そしてその地においてその子孫は大いに増え広がり、主の皆を褒めたたえました。不信仰の告白によって荒野で自分の骨を晒した者もいます。主よ、これは全部信仰により、また不信仰により編み出された結果に過ぎません。主よ、結果、それはとっても大事なことなんですけれど、結果に至るまでそれを導くのは信仰による告白であることを必ず私たちがしっかりと覚えて、その不信仰の告白を私たちの思い、心、感情の中から取り除き、御言葉にある信仰告白をしっかりとすることによって、私たち自身が本当に信仰告白の実を結ぶもの、まだその実を味わうものでありますように祝福してください。今日この御言葉を通して私たちにヨシュアとカレブの勇ましさ、そして信仰の貫きを私たちにも祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。